皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。では後半の方やりましょうか。今日皆さんに内場をお配りしておりますが、どうぞ深いいただきまして、まだ暑いですね。これは竹の内輪で風が、竹の内輪は風がいい風来るのご存知ですか？プラスチックの内輪ってあまりよくしならないんですよ。風が硬いんですね。竹はよくしなるんです。なんかね、同じ泳いでもね、実にいい風が来るんですね。贅沢な風が来ます。さあ皆さん、前半のお話を受けまして、どうしたらいいか方針立ちましたか？決断をしないといけないこと多くてですね、もう見切ってやめちゃうものと、逆に言うと育てていくものをしっかり分けていかないと難しいですね。で、日本全体をどうするかっていうことなんですけども、さっき申し上げたように、もうその国が全然機能しないんですよね。これはもうしかし政府末期よくあることで、それそのものを驚くことにもないんですけども、もっと大きく言うと、やっぱり世の中が縦から横に変わってるわけですよ。縦型から横型にね。したがって何かやるんでも、上から指示を待ってるとか、上から指示を出せばいいっていう、そういうことはもうないということですね。どんな形にしろ。だから大企業でも、上から地域でも国でも、誰か一人何か決めたらそれで動くというには一つもならないということですよね。横型組織、縦型組織って言葉ありますけども、たとえいわゆるフラット組織と言われたものでも、上の人に支配されている関係でのリーダーシップは全部縦型なんです。誤解してほしくないですけども、最近ね、横型がいいって言うんでさ、ね、中間管理職廃止するようなことあるでしょ。でも上の人に全部ね、政策与圧の権を握られている場合は、あれ縦型組織なんですよ。横型っていうのは、嫌なら辞めますと、平気で辞められる組織のことです。平気で辞められて初めて横型なんです。それでも一緒にやっていこうっていうのが本当に横型なんです。ですから、縦型リーダーシップとか結構威張る姿がよくイメージ湧きますよね。威張ってなんかこうね、恐怖で縛りつける。でもあれってそんなに強くないんです、はっきり言って。要するに、弾が当たらないようにじーっとみんなしていますから、想像力とかですね、協調性ってあんま出てこないんですね。だから、こうなんか、意気盛んのように見えるんですが、パフォーマンスが上がらないですね。横型の場合は威張ったらみんな逃げますから、威張っちゃダメなんですよ。威張っちゃダメで、みんなをその気にさせていくリーダーなきゃダメなんです。だから一見すごくですね、ルーズに見えるんです。ルーズだし、なんかこう、アドホックに見えるんですが、いざとなったらものすごい力を出すんですね。だからこれからは横型ですから、その、まあなんていうのかな、縦型で、こうなんか統制がないと、ね、統制に乗った自分でないと仕事ができないっていう人ではね、お手上げの時代です。人間の力で、人間の力で人が一緒に来るような人でないとダメなんです。サッカーの監督みたいな感じだと思ってください。サッカーの監督って最近よく変わりますよね。今度なんか新しい監督来ましたね、全日本もね。なんかこう、支配してるわけじゃないでしょ？支配してるわけじゃなくて、この人と一緒に働こうかなってみんな思うかどうかですよね。だから結局あれで本当に試合に勝てるかどうかは、この監督が一人一人の選手の潜在能力をちゃんと発揮させて上手にコーディネートするかどうか、そこにかかってますよね。だからあの監督の元ならね、勝てるというその意識を選手が持てれば、やっぱ言うこと聞くようになるし、ああ、監督の言うこと聞いたって成功しないな、勝てないと思ったらみんな離れていきますよね。だからやっぱりですね、その、これからのリーダーシップってのはサッカーの監督みたいなもんで、よーく一人一人の潜在能力を見抜いて、そして全体がチームとして勝てるようにですね、上手にこのみんな動かしていく。嫌ならやめていいんだからね、双方そうでしょ。嫌ならもう監督やめたっていいんだ、選手もやめたっていいんだから、嫌ならやめますよと。その上でも一緒にやろうという、この力っていうのはものすごく大きなものがいるんです。ですから、本当に強いリーダーシップっていうのは見かけではわからないということです。威張ってトップダウンでやってるリーダーは意外にリーダーシップ弱いんです、あれ。その組織機能しないんです。むしろですね、じんわりやってるリーダーシップの方が、こういう時はよく機能します。 変化に対する適応力が強いです。例えば私の前半のような話ね、聞いたときに、トップがですね、構造改革、原価低減、海外生産移管、これをひたすらやれと。これに抵抗するやつが抵抗勢力だ。なんてこう威張っちゃってる会社の人たちはもうビビってどうしようもないでしょ。参ったな、どうしようかな。しかし参ったなって顔するだけの自分がクビになっちゃいそうだから、こういう話は聞かないでおこうと思いますよね。だから最後まで追い詰められるんです。反対に、どうしようかなと、もうやめてもいいな、どうしようかなって人は本当にどうしようか考えるでしょ。だから結果的にはやめないで済んでもっとうまくこともあるんです。だから本当にですね、新しい変化に対する適応力というのは、横がだれないとダメなんです。縦型はですね、ある程度形が安定した時だけです。うまくいくのは。横型でやないと、こういう時はね、もうどうにも適応っていうことができないんですね。それからね、こういう時もう一つ大事なことはですね、本当に取り組んで解決できる問題であるかどうかを考えるべきなんですね。取り組んで解決できる問題かどうか考えるべきなんですよ。一生懸命車作ってテレビ作ってて、原価低減の極限までやって、人減らしの極限までやって、でさらにまた原価低減しようと言われてる。それでも売れるかどうか分からん。売れるかどうか分からんじゃない、根性で売るんだと言われてね、根性で作るんだと言われてさ、でじゃあでどこまでやればいいんだと、永遠だと、ソ連だって中国だって永続革命って言葉が使われるだろうと、永続革命って言うんですね。レーニンから始まっても毛沢東でも、それから金正日だって、金正日は3代続けてやってんだからね。この3代目なんでしょ、北朝鮮はさ、ずっと革命やってるわけですよ。終わりはないんだと、革命に終わりはないんだと。革命ってのは今で言うね、構造改革みたいなもんなんですよね。革命を推するのに悪いものをね、邪魔者を全部排除しようと革命なんだから、構造改革って同じなんですよ、あれね。でもそう言われるとくたびれきっちゃうよね。北朝鮮みたいになっちゃうでしょ、ヘロってだってさ。いやそら最近北朝鮮の強制収容所みたいなところで暮らしてる日本人たくさんいるじゃないですか。ちょっとでも違うこと言ったらさね、クビになっちゃうから、じっとして、ね、社内でいじめが起こしていて、でじっとして、しかしとりあえずね、背かなければ飯だけは食わしてくれると。で一生出られないとね、一緒で。ずっと、ありますでしょ？よく見てくださいよ。北朝鮮の強制収容所みたいな会社でどうしてこれから生きていけますか？冷静になんなくちゃ。こんなも絶対無理ですよ。で、それでさらにですね、永続革命ってですね、もっと原価低減で成功しないでしょ？要するにこういうのはね、皆さん沢登りした時に、川行かれたことは分かると思いますが、川をこうずっと遡っていってね、目の前に大きな滝が見えた時と同じなんですよ。上に行きたいんだけど、こんな滝登れないわけね。うわー、立派な滝だな。上に行きたいんだけど、どうする？いやー、ものすごい試練がある、ね。どうやって上に行けるのか。はしごかけたって届かないしですね、ロープは下がってないし、登るったって足明かりもないし、無理に登れば落ちるだけだし、どうしようもないってみんな思うわけね。今の民主党もそうだよね。菅も鳩山もですね、小沢もですね、こうして登る、足登る、こうやれば日本上手くなる。誰も信じないわけよ。ね。ついてこいったら誰もついてこないで、みんな引き込みしてます。金融の連中も、それから輸出やってる連中も、滝の下でね、この滝登ると言われてですね、もっと頑張ると。もっとコスト削減しろ、もっと外国行けと。沿岸部で給料上がったらもっと奥地へ行けと。ね、重慶行け、成都行け。もう一度、ラサまで行けって言われるんじゃないの、ほんとね。ラサでたね、ゴビ砂漠の真ん中まで行けと。ホータンあたりはどうかと。ね、言われるんじゃないですか。ラクダしかいないところへ行けと。ねえ。もう滝の下にうずくまってますよ。リーダーの一番大事な仕事は、何が正しくて何が間違ってるか決めることだと同時に、正しい質問をすることなんですね。そこを頑張ってるからダメなんですよ。もっと手前に戻って、うん、もうやめ、こんなもんですね、安く車とテレビ作る時代は終わり、別のことやろうって言うんで、滝の手前に少し戻って巻き道行くんですよ。巻き道って知ってます？こうね、上に登る道がなんかついてるんですよ、獣道みたいなのが。ずっとそこ上がっていくといつの間にか滝の上に出るんですね。 先生もそうだったんですよ。先生ご承知の通り大東亜共栄圏ってことでこうやりましたよね。で最後軍事戦争になりまして、どんどん戦争やって一つも勝たなくなりましたね。原爆まで落とされてですね、どうにもならなくなって、で結局戦争終わったわけですよ。もうみんな滝の下ですよ。一億総懺悔とか言わされちゃってね、どうもなんなくなっちゃった。どうすんだ。軍隊も丸裸にされた、財閥も解体された、産業もなくなった、都市もなくなった、どうすんだと。再軍備もできない、どうすんだと。しかしね、いや、やりようあるんだと。まずやったのが製造業のお勉強ですね。品質管理ってことを勉強して、教育もやり直して。で、昭和34年ぐらいになりますと、鉄鋼の生産なんか戦前のレベルを抜くでしょ。だから今までのね、戦前のやり方を一つとできなくなった。しかしちょっとね、リーダーを変えて、やり方を変えて、民需中心で、品質重視っていうことで、外交も全部やり直して、大東亜共栄圏じゃなくて、そのもう一回新しい外交を戦後作り直して、で、石炭なんかをもう一回よく掘って、輸入もやって、輸出もやって、ずっとやったら昭和33年か4年ぐらいに、こう戦前抜きますよね。巻き道を通っていったんですよ。気がついたら戦前の生産量を超えてた。そうやってやるんですって、皆さん。だから、解決できない問題に、どうやればああやればいったらダメなんですよ。だから今のね、政治家みたいになってちゃダメなんです。ね、なんかその、子供手当を増やせば経験良くなるとかさ、そういうバカなこと言っちゃダメなんです。本当にこれなら成功するっていうことによく考えてやっていかなかったら。だからリーダー自身が、ね、これはダメだと思ったら戻る勇気を持たないと。これ以上車やテレビ作ったらダメだぞと。これ以上マンション作ったらダメだと。無理押ししてやったらダメなんですよ。人間っていうのは基本的に無理は効くんですが、ほんのわずかな期間だけなんですね。普通に働いて普通の努力の範囲で成功できるようにならなかったら続きませんから。無理にやらせばね、八甲田山死の方向になっちゃうわけですよ。みんなバラバラになってですね、雪の中でみんな凍死しちゃうわけよ。ああなっちゃいますから、ダメなんです。だからやっぱりですね、まず何に対して努力するかをよく見極めなければいけません。努力する場所の見極めってすごく大切で、企業においても個人においても地域においても、とにかくそれでまず決まると思ってください。努力する場所を間違えるといくらやったってダメですから。相場なんかもそうですね。株式投資で絶対当たる必勝法なんてやってる人で一つも成功したりないでしょ。ある時成功するんだよ。でもさ、相場連戦連勝でね、億万長者になった人っていないでしょ。でもどうやったら株式投資で本当に儲かると思います。経営すればいいんだよ、自分で。会社をちゃんと経営して育てていけばいいんですよ。で、間違いなく株価が上がるから。絶対確実な方法だよ。ね、博打型で売ったり買ったりして儲けようなんて思ってるから永遠に株式で儲からないんです。そうじゃなくて自分で経営してみればいいんですよ。会社を良くしていけばいいんですよ。確実に儲かりますよ。だからね、モニター見ながら博打的に株の高い低いなんていうことを考える頭を全部一回終わりにして、モニターも消して会社の運営やるんですよ。実際に会社自分で運営するんです、経営するんです。人お客さん見て商品見ていいもの作っていいもの売って、気がついたら株価上がってるから会社うまくいってれば、ね、それが一番確実に財産を作る方法でしょ。一時が万事そうですよ。だからね、確率的に動くもので絶対連戦連勝なんて考える、そういうことに努力することそのものが間違ってるんです。財産増やしたからいい会社作ればいいんです。全然違うところから財産は作られていきますから。とにかくそのまず見極めでほぼ勝負の 6,7 割は決まると思ってください。これから先はね、努力する場所をちゃんと間違えずに選ばないといくらやったって成功しませんから。で、その努力する場所を選ぶときにいくつかポイントがあって、一番確実にいく方法はお客さんを選ぶってことですね。このお客さんのため、あのお客さんのためという、お客さんから入っていくっていう道があるんですよ。これが一番確実なんですよ。すなわち、当社の商品、当社のサービスを評価してくれる人のために、さらに何ができるかっていうのが、一番確実にいく方法なんです。だってお客も困ってるんですから。そうでしょ？これは私昔は御用達というふうに申し上げるんですね。御用達というふうに申し上げたポイントはそこで、一番確実に言えば、その自分を必要としてくれてる人のために頑張るってことですね。二つ目は、それが分からない時ってありますよね。分からない時って見てるとですね、 自分のエネルギーが枯渇してるんです。エネルギーが枯渇してるもんで外に対して働きかけができなくなってるんです。企業もそうです。エネルギーが枯渇しちゃうとですね、ひたすら安売りしかやってないとか型通りの仕事しかしてなくて誰も魅力を感じてもらえない存在になっちゃってるんですよ。濡れ落ち葉って嫌なこともありますからね濡れ落ち葉って嫌なこともあるけど、そういう風になっちゃってるんです。気がついたら、要するにね、一生懸命努力しても忙しくやってればやってるほどエネルギーが抜けちゃうもんで、誰から見ても魅力的になくなっちゃってるんですよ。商品もサービスもなんか中途半端になっちゃったんですよ。そういう時はですね、全部自分のね、立て直しから始めたらいいんですよね。今日もある人からメールが来て、2年間仕事がないんですよ。知ってる人なんだけど、2年間仕事もない、両親も失業しちゃいましたってメール来たんで、その人はですね、明らかにね、考え方間違ってるんですね。前からそんなタイプの人で、要するに一攫千金をずっと狙い続けてるんですよ。別の人言いましたよ。この間ある人がね、同じように仕事行き詰まって、どうしたんですか、もう鬱になっちゃったんですよ。相談来ましてね、その人昔ですね、水商売で成功したことあるらしいんです。水商売で、経営じゃないよ。水商売でなんか、ね、店入ってなんかサービスやったら楽しかったって言うんですね。で、もう鬱になっちゃってどうしようか不安でしょうがね、失業保険も切れそうだって言うんで、あとその、事務とか難しいんでしょ、嫌なんでしょと。頭ではいいと思ってても体は受け付けないんでしょと。細かい事務はと。で、その水商売成功したんですよ。水商売やったらどうですかって言った途端に顔がさ良くなっちゃって、そうですねと。まあ、あといい年も年なんだから、かっこつけてる場合じゃないと。職場に行ったってね、水商売の結構求人はあるから、あんた行ってごらんよったらね、元気になっちゃいましたよ。もう今どっか働いてると思いますけども。ですからね、本当にこのエネルギーが出ない状態だと何もやっても成功しませんから。まず自分がですね、意欲的に働けるところ、自分の魅力をね、発揮できるような、そういう自分にまず自分を変えないと、全部悪循環になってきます。頭で考えてこれがいいだろう、あれがいいだろうとね、どんどん結果的に濡れ落ち葉になっちゃうんですよ。何やっててもね、成功しないし、魅力がなくなっちゃうわけ。だからその前者のね、今言った二人とのケースの場合には、前者の人はもう一攫千金だけ狙っちゃってるからダメだね。その気持ちがなくならないから一つも良くなるんですよ。その気持ちを変えようと思ったら、まあ、それこそですね、畑やるとかね。でもそれもさ、本人がその気にならなきゃできないのよ。やっぱり一攫千金できると思ってられたらできないでしょ。だそうするとね、もっと行き詰まりますよ。こういうの絵のない小指尺で、手のつけようがないってですね。知ってます？絵のない小指尺って、声を、これ胸ひしゃくね。絵が撮れたらもう触れないでしょ、これ。こういう人は絵のない小指尺って言うんですよ。やっぱこう妄想が撮れないんだね。だからね、一攫千金ばっかり狙っちゃって全部失敗して、もう完全濡れ落ち葉になってるわけ。だからそんなことできないからやめて。ね、ゼロからさ、なんか少し静かに暮らしていけばいいじゃない。細々とさ。細々と5年もやったらまたなんか雰囲気変わるじゃないですか。人生の雰囲気なんかさ、5年ぐらいやればさ、そこを踏み切ったらその人人生幸せになれるんだよ。ところがさ、いろいろ言ったって結局一攫千金の夢が忘れられないか、そんな話ばっかですよ。アルバイトだ仕事狙ったらみんなそんなのばっか狙うんですよね。え、その怪しげな商売が狙うわけですよ。半分詐欺みたいなさ。ダメや。反対に水商売でもそうだな。あれ俺幸せだったと思って、じゃあやってみようとしたらそこから人生開けるんですよ。元気が出てくればですね、大丈夫ですから。人がね、あの商売って言われようが、なんて言われようがですね、元気が出て楽しく思って商売してれば、仕事してれば、そこからなんかお客も生まれてくるしね、次が見えてくるんですよ。この頭の切り替えですよ、皆さん。そんなことはできないとか、俺にはそんなことはね、プライドが許さないから、そう言ってる間にどんどん自分も疲れてくるんですから。企業もそうですよ。企業の業種転換ってのは難しいんですね。今日本全体はとにかく産業転換しなきゃいけませんよ。戦前の日本はさ、ね、戦争負けちゃったからできたようなもんでね、自分で負けたと認めなきゃできないじゃないですか。負けたと思わなくちゃダメだと。これを言うのもリーダーですよね。ダメ言わないと。しかもそれ追い詰められてから言っちゃダメですよね。その、ある程度のところでこれはやめと。他のことをやろうと。トップが言わなかったらさ、決断できないことたくさんありますよ。今ね、その見極めがとにかく大事ですよ。だから先々のことをよく見ていかないと。でね、日本と世界の状況を考えてみると、まず縦から横でしょ。 外交なんかも仲のいい国とやんなくちゃ。だから一つの国とね、仲良く付き合ってる人はこれから財産になりますよ。タイ語ができるとかインドネシア語ができるとか、我々どの国が好きだ言ってるさ、財産ですよね。反対にですね、そのまあそういう人たちにとってみれば、そういう人たちにこれ生かせばいいんだね。あんた、うん、自由にやってごらんと。3年5年ですね、少し金も時間もやるから、なんか自由にやって、なんか商売作っといてと。インドネシアでもですね、タイでもどこでもいいから。で、うまくいったらどうするか、それで考えればいい。とにかく行ってこいと。向こうも困ってると。新興国もみんなバブル崩壊で困ってんだから、どうせ向こうだって日本のいろいろ提携したいはずなんだから、まあ、戦密の世界だから、好きにやってこいと。ね、生活の面倒ぐらい見ると。こういうのもですね、会社が完全に行き詰まる前ならできるでしょ。そうやってどんどんどんどんやっていけばさ、なんかどっかヒットするじゃないですか、面白い話が。今ですか、そういう風に商売やってる人いろいろ面白いですよ。なんか世界中いろんなことやってるんですね。あの、日本の炭の技術を使ってなんかやりたいという人もいるし、それからもうちょっと新幹線なんかもそうですけども、なんかいろいろですね、日本と提携したいという人たくさんいるんですよ。まあいろんな人がいますから全部成功するとは思いませんけどもね。だからその黙って東京で座ってパソコン叩いたって分かんない仕事はいくらでもありますよ。どんどん使っていけばいいじゃないですか。何もアメリカとですね、あるいはゴールドマンに言われてやるのが仕事じゃないもんね。もうそれ終わってます。だってから言うことでしょ。それから日本の立ち位置ですよ。日本は小国だっていうことを忘れちゃダメですね。国の規模ちっちゃい、大きい。でも大きさじゃないんですよ。大国と小国とありまして、行動の原理が違うんですよ。大国というのはですね、ものすごい政治力によって成り立っている国なんです。建物見てください。大きなビルはものすごい鉄骨が作ったでしょ。全部構造計算して作るでしょ。これが大国なんですよ。だから針が一本折れただけでも大変なんです。全部ドーンという可能性があるんですね。大国っていうのはですね、最後まで力を抜くことができない、強固なものを作らないとダメなんです。しかしね、小国というのはですね、変幻自在、自由自在なんですよ。言ってみればその、なんていうかな、掘ったて小屋みたいなものでもね、何でも作ればいいんですよ。日本の家もですね、石じゃないから、作り替えができるでしょ。作り替えるときですね、何十年かおきに作り替えるときに、間取りを変えてもいいしさ、ね、家の材料を変えてもいいじゃないですか。石だとそうはいかんでしょ。日本みたいなところはですね、もうそういうね、家の文化を見ても分かる通り、作り替えるのが上手なんですよ。使い替えるのが上手で。ですから、そのね、政府が崩壊しても民族が崩壊するってことないって安心感があるんですよ。アメリカとか中国とかね、ああいうとこは大国はですね、要するにこう、針が折れたら全部おしまいなんですよ。そういう映画多いでしょ？もう全部一気におしまいになるって映画が。ね、カタストロフってやつですよ。猿の惑星でも何でもそうだよ。911もそうです。全部一気に崩壊するでしょ。ああいう精神世界なんです、あれたち。だから国家というものに対する忠誠心っていうか、ですかね、国家を守ろうというエネルギーって言いますかね、国家のリーダーに対するね、こう、まあ、信頼感。でも逆から言った不信感もものすごく強いものがあるんですよ。でも同時にこれ守らないと自分も生きていけないわけ。針が折れたらさ、すべてのフロアにいる人が生きていけないでしょ。だからね、みんなで守ろうという力も強いの。でも同時に、そんな中でさ、自暴自棄になったら、みんなを潰れちゃうわけ。どっかの部屋で火災が起きて燃え広がったら、すべての部屋の人が死んじゃうんですよ。大国ってそういう恐ろしさを持ってるんです。日本みたいな小国というのは、ね、政府もあるようなないようなもんで、政府がみんなね。なんであんな政府でさ、持ってるかって不思議なぐらいでしょ？東京のさ。ほら、中国やアメリカ人の政治家と比べてごらんなさいな。全然子供以下でしょ？はっきり言って。それでも国が回るというのは我が国の強さなんです。国はね、強い時と弱い時があるんです。強い時と弱い時があって、こう交互に入れ替わってるんですね。小国というのはですね、こう非常に政府との距離が近いんですよ。なんかやればできるって感覚をみんな持ってるんです。言ってみれば、その、村落共同体みたいなもんなんですね。こう顔の見える範囲でこう動いてるんです。こういう時は強いんです。小国は乱世には強いんです。顔の見える範囲で動いてるんだから、何でもやってみようってことは、やればできる国なんです。大国はそれが難しいんですね。何をやるんだってですね、もうとにかく権力闘争に負けたら全部終わりだから、 まあ強権を持って発動して一気にこの片付けないとですねダメなんですよ。イスラムと妥協するなんてこともできないしね、もう戦うと決めたらとことん戦って生きるか死ぬかに追い込まなきゃダメなわけ。途中で和睦を結んでなんとかそんな死んだことできないんですよ。権力闘争も全部そうですね。中国なんかもそうですね。死ぬか生きるかでしょ。日本は死ぬか生きるかだってせいぜい引退するかどうかでしょ。引退したらなんかみんな公園で稼いでます、公園と本でねまあ平和なもんですよ。ところがソビエトではロシア中国で殺されちゃうじゃない、北朝鮮だってさ親族まで殺されちゃうじゃない、すごいですよみんな。あるだから今の日本ないですね。だからね組織問題なんですよ皆さん。ウリシンの動かしてる組織も大国型は難しいですよ。ものすごくたくさんのルールを作ってものすごくきめ細かく仕事の分担やって一つも違うことやっちゃいけないって言うと、もうそれだけで大国型だから、だからこういうところのリーダーは最後までねその、うん、これまずいかなって言えなくなっちゃうんですよ。要するにね、ここまで来てさらにまた原価低減で海外生産がやってもしょうがないと思って、仮に思ってもですよ、それ言ったらもう動かなくなっちゃうから、それ言った瞬間から国全体がもう弛緩しちゃってみんな反乱を起こしちゃうから最後まで言うしかない。だから誰かがね、そのリーダーをよく置き換えるまで、しかもそのリーダーは次の後継者作ってるから同じのが出てきちゃうから、これ変えるのは大変なんですよ。昔の財閥解体みたいにやるかね、全部中小企業に分けてもう一回やり直せ、これは一番いい方法なんですよ。要するに最初から大きいの良くないこと、小さいとこやり直してもうまくいくんだから分けてもいいよね。反対に小国型中小企業零細企業はねやりやすいんですよ。話してやっぱこれうまくいかんね、そろそろやり方変えようとかさ、今回の値下げ要求これはもうやめと、もうこれやめようと、そうだやめようと、で他のことやろうと、簡単にできるでしょそれね、やろうと思えばさ。この機動力の差です。ですから日本は小国なんです。小国ということはですね、トルコと同じなんです。トルコもまさに小国です。小国のメリットをね限りなく生かしてるから、今昔はそのよくやったけど今小国ですね。小国のメリットを限りなく生かしてね、大国にできないとのところに行くわけよ。大国同士が戦うその間に入っていくわけですよ。そりゃすごいですよ皆さん。そうやってねこれからはね考えていきますから、だからそのアメリカの属国である、あるいはゴールドマンの言われた通り仕事をしてると思うから未来がないんですね。あるいはこんな巨大な自動車産業、こんな巨大な半導体家電産業維持しなきゃいけないと思うから未来がないんです。ないと思えばどうって思ったらないんです。ないと思えばっていうのは産業転換すればということです。戦前の軍需産業もそうです。軍需産業があって満州とかね、台湾にものすごい日本の巨大企業があったんですよ。国内ででかい会社がたくさんあったんで、技術的にも優れてるところが全部なくなっちゃったわけ、戦争終わった時にね。なくなっちゃって、じゃあそれで全部なくなったかっていうと本当に全部なくなかった、そんなことないんですよ。人が残ってたでしょ、ノウハウが残ってたでしょ。人とノウハウがあったから戦後の再建ができたんですから、なくなっちゃうことはないんですよ皆さん。形が変わるだけでね、遺伝子がちゃんと残ってんだから、だからそういうふうに考えればですね、いくらでもやりようはあるんですね。だそれは全部ね、リーダーのね頭の改善、リーダーのリーダーシップ一つなんです。リーダーが終わりだもうダメだったらする気ですから、産業転換しようと思う、遺伝子だけ残そうと思ったら、そういえばその通り動いていきますから、その辺はまさにリーダーの舵取り一つで、全部なくなるか何か生まれるか、その差があったらかなり大きなものがありますね。ですからまあここはとにかく輸出の産業転換を何らかの形でして、小国としてのきめ細かさを生かしてこれから日本は生きていきますね。小さい国としての、ですから縦から横にでしょ、それから小国だから乱世ほどチャンスがありますよ。乱世ほどチャンスがあるんです、小国っていうのは。乱世でないとなかなかチャンスが巡ってこないんです。大国が抑えちゃってないと見向きつきませんから、乱世ほどチャンスがあるんですね、小国っていうのは。だから日本は引き続き世界に貢献できる国だと思いますよ。で3つ目は今言って産業転換しなきゃいかんってことですね。やっとですね、経済産業省なんかでもですね、そういうことが出てきましたよ。近藤さんっていうあの政務官いるでしょ、あの人も昔あの私もインタビューしたことありますけども、あのお父さんが有名な政治家だったんで、お父さんとも会ったことがあって、産業転換、要するに全部がなくなっちゃう前に 車とか半導体とか家電とかね、やってる、あるいは大きな流通業やってる、すべてがなくなる前にこれを未来の形に産業構造を変えていけばいいわけですね。
産業転換がいりますね。
残すのは脳波、思い、技術ということですね。機械とか何もならね、また立て直したらいいわけです
ね。で、3つ目は、4つ目はですね、まあいろいろあるんですけども、例えば少子高齢化って言葉がありますよね。少子高齢化ってのはどうやって克服すればいいと思います？
少子高齢化になるからダメだという人がいるんだけど、それはむしろ反対ですね、物の考え方がね。少子高齢化でも成功するように経済を運営することは大切で、
一言で言ったら、熟練型経済ですよね。熟練型の経済に変えていけばいいんですよね。熟練が大事にされる、熟練が付加価値を生む時代にしていけばいいわけでしょ。
最近反対ですよね。例えば飲食業はだいたい30歳定年制とか言って、30超えた人あんま働いてないでしょ、飲食業はね。しかし本当のサービスがうまくなるのは、本当にすごいうまい料理作れるのは何十年も修行してからですよね。だから本来飲食業が30歳定年というのはなんか変ですよね。もっと熟練の技を生かして、それがその経済に結びつくより経営に結びつくような方法を考えたら、どこにもないような本当にうまいもの、こんなサービスあるのかっていう形でサービスをとしたら、いくらでも道は開けますよね。それから職人さんが全部そうね、料理人だけじゃなくて職人さんでみんなそうですよね。芸能人がそうでしょ、芸術関係はそうですね。全部熟練型じゃないですか。だからなんか最近はパソコン叩けないとなんか仕事になるっていうことです。パソコンも簡単になってますよね。こうタッチ式の最近増えてきたしね、難しいこと最近ないでしょあんまりね。ですからパソコン叩くのが仕事っていう時代も終わってきてますよね。年配の方でも随分パソコン触りますしね。で、そもそもパソコンっていう発想が間違ってんだよね。パソコンってあの頭慣れちゃうと人間の頭もおかしくなっちゃうんですよね。パソコンって必ず入力と出力が一定でしょ。このコマンド入れたらこの結果でしょ。1対1でしょ。あれ世の中と違いますからね。人が質問した時そうですよね。昨日質問して返ってくる答えと今日質問して返ってくる答えが同じってことなんかおかしいですよね。同じっていうことはこれ話そうともう本人が決めてる時ですよね。普通違いますからね。気分が変わるんだから。同じ質問に対して聞くたんびに話や答えが違うのが普通の人間でしょ。そもそもそういうもんなんです。だからコンピューターなんか使っちゃってると、その人間の根本的な部分忘れるんですよ。で、大きな問題を起こすんです、たくさんね。で、その辺をですね、なんか何答えてんだかわかんないように答えるのが熟練型ですよね。いや、雲の上の会話ってやつね。あの件はどうですかな？今年は秋が早いかもね、とかね。どういう意味っていうのね。いやあのね、秋が早いってことは早く緑が来る、そして早く冬が来るってことですね。そうすると、まあ、あの件っていうのはですね、なんか懸案の事項があったり人事の問題だとするとね、今やってる連中もまあそう遠くないよと、ね、もうすぐ変わるから焦りなさんだと、秋の実りをたっぷり楽しませてやれと、花道を飾ってやれと、花道の準備早く用意してやれと、絶対や、例えばそんな意味ですよね。だそういうのが文化なんですよ。でそういう風にやっていくと何が違うかっていうと、ね、みんなのね潜在能力をもっともっと発揮できるんですよ。最後の最後までね、もう早くもうあれ終わりだから終わりにしたいと、早く追い出したいと、だからそれっきり喧嘩でしょ。もうもっともっとね、ある意味では我慢して忍耐に忍耐を重ねてさ、仕事すればいい結果出るものをさ、もう初手から喧嘩になるわけよ。初手から喧嘩になっちゃって言い合いになっちゃって、お互いほとんど仕事もしない間に仲間割れって最近多いでしょ。それはね、やっぱりコミュニケーションの稚拙さとね、熟練がないってとこから生まれてくるわけですよね。雲の羽のような話をしてやっていかないとさ、上がねあんまりきっちり物決めたら下がなんかできないじゃないですか。上が大きな方針さえ決めとけばね、下の方はさ、その中でさ、いろんなこと試せるでしょ。上が細かいこと言ってね、上がなかなか質問、 計画書いてさ、この通りやれたりしたら、どうやってこれ、そういうものを自分のものにできます？要するにみんなさ、自分の創意工夫によって何かやって成功したいと思ってんだから、上が全部ですね、1から10までこうやれあやれ決めたらですね、やっていけないじゃないですか。お芝居だってなんだって台本ってあるんだけども、台本の中でどう表現するか、まず任されてますよね、俳優さんに。それ全体みんな、まあ、ね、監督、プロデューサーなんだけど、基本的に俳優に任されてるわけじゃないですか。それを全部ですね、コンピューターグラフィックでね、こんな風にやれと。この通りやれと。俳優ってやれなんかいないやん、そんなものはね。全部同じですよ。コンピューターなんかやりすぎると、あうんの呼吸なんてもなくなっちゃうし、ね、答えはいくつもあるんだとか分かんなくなっちゃう。いつの間にかね、頭の中までね、コンピューターになっちゃってるのよ。これ全然熟練型じゃないですよ。熟練型というのはね、その非常に微妙なですね、その機微の部分、言ってみればギリギリのところでこう運営するんですね。人間の能力の最高のギリギリのところで。コンピューターで運営する世界はね、人間の能力はね、ほとんど使いませんから。人間能力はあんまり人を信用してませんから、ほとんど使わないんだね、あれ。だからもっともっと人間がですね、人間らしい能力を出すできることはいくらでもあるんですよね。だから中国やインドがどんどんコンピューター使うんだな、日本はコンピューター使わない方がいいですよね。暗算で全部やっちゃうとかね、ただしコンピューター使わない世界でないと勝負にならないと思ってください。コンピューター使うのは誰でもできるもんだもんな。どこだって本載ってんだもん。叩き方同じなんだもん。キーボードの叩き方なんかさ、みんな同じでしょ。ほら、あの賃金のうんと安い連中と戦ってさ、どうして勝ち目があります、日本なんかに。何のことやろうと考えることが間違いのもとだね。リーダーがそういうところで勝負しようと思うことそのものに間違いがあるんです。滅びの始まりですね。熟練ってすごいですよ。江戸時代なんか見てくださいよ。いわゆるその暗算、和算もそうだけども、暗算なんかすごいでしょ。それから皆さんよく勉強してますよね。今の日本人よりはるかに勉強してますよね。体力気力も違うでしょ。日本の向こう昔の武士は朝起きて素振り旋回でしょ。朝素振り旋回だね、昔の武士は。薩摩藩だけじゃないですよ。素振り旋回だからものすごい気力体力でございますよ。やっぱりね、人を鍛えればね、相当できるんです。今相当だから鍛え方が悪くて人間が退化してるんです。で、だから明治なんで日本は気遅れしなかったのか。日本の武士がですね、パリまで行ってですね、パリのシャンゼリゼをね、馬乗って、袴に刀を刺して馬乗って歩いてんだよね。記録残ってますから。堂々としたもんだよね。ね、最近日本人はね、やたらシャネルのバッグ、じゃない、ヴィトンのバッグ、ヴィトンのバッグ持ってさ、ねえ、あんなんダメよ。あんなヴィトンのバッグなんか持ってさ、あんた何人だって話だよね。やっぱりね、ヴィトンのバッグとか持つのがそのまま悪いっていうよりもですね、要するに自分だったら生まれてくるものを表現できないと、世界で生きていけないってことなんですよ。ね、自分の中から生まれてくるものを表現して行動できしないと世界なんかうずもれちゃうわけね。ろくなことないでしょ。やっぱり自分で考えて行動して、それで結果を見て反省するという、それ基本中の基本ですから、これをできない。そうするとこれからどんな仕事でも熟練型なきゃダメなんですよ。具体的に言えばですね、去年よりも今年がうまくいく、今年よりも来年がうまくいく、こういうように仕事は設計していくべきですね。これはすごく大事なことなんです。去年よりも今年がうまくいく。来年の方が今年がうまくいく。そういう道のりで努力させるべきです。能力頭打ちって方って最近多いですよね。これとこれとこれとこれができればいいと。できなきゃダメ。できたらそれで OK。できたらそれが当たり前で、それ以上は期待しませんと。こういうのが多いでしょ、最近。取り替え自由になってて人がね。あれが間違いのもとなんですよ。それやってるからいつまでたっても競争力が上がらないんですよ。これとこれとこれとこれができればこれ OK と、ね、研修してちょっと試しにやらせてみたらできたんで OK と。そんなの当たり前なんですね。だいたいマニュアルなんてのあったって、それは初心者のためのもんですからね。熟練の世界はもうマニュアルなんかありませんから、とにかく毎年毎年、時にはスランプもありながら向上していくもんですよね。だから最近よく見てくださいよ。見てると、基準となるラインに到達したら OK なんですね。こっからどれまで上まで行くかとかあんまり考えないでしょ。資格資格ってみんな騒いでるのは、ここまで行きたいからですよね。じゃあ資格取ったらどうなんですかと。弁護士や公認会計士じゃないけど溢れちゃったと。これは不幸ですね。不幸じゃないんだよ。
あんたそこは努力しないからいけないんだよね。要するに基準を超えたらゴールに達したと思ってるから間違いないことなんですね。こう言ってみれば仕事ができるようになったってことになる。ここからどこまで成長するかで決まるわけなんですから、資格を取って就職ないさ当たり前やと、まあ、最低限なんだから、ここからどうやって能力を磨いて仕事を一つでも二つも取るか、それが仕事なんだと思えばいいわけでしょ。全部そうですよ。資格取ったら仕事がないとかね。だからこれさえできれば OK、 これがそもそも間違いです。だからそもそも考え方としてね、そうやってる限りはですね、熟練は生まれないし、人の能力は活かせないし、安く言ったってね、安い人いないし、結局能力をですね活かさないことになっちゃうんです。人としての能力を全く活かしてないっていうことになります。だからそれはですね、そういう不幸なことですね。だからそういうふうに仕事を選んでると企業発展しないんですよ。人はどんどん入れ替わっちゃうしですね、で現場にノウハウは残らないし、突発的なことなんか起きても起きないし、できないしね。この間もなんか JR 東海で合戦になんか引っかかってたと。で女性の運転手で司令室がちょっとなんか写真撮ってくれって言ったらしいんだね。だ手でそれ撮っちゃったらしいんだよね。よくやるよ、1500ボルト流れてるところさ、引っかかったも手で撮るばっかおるかね、それね。でもなんかね、撮れと言われたからね、撮ったんですと。写真撮ろうと思わなかった、それ引き抜けと思ったんで自分で手で撮ったっつんだよね。考えられないよね。1500ボルトをさ、下こうね、こう垂れてるの、場合によってはこれ、漏電線が、電気流れてる可能性ありますよね。こんなもん触ったらさ、即死だよね、あんなもんね。でもなんかね、幸い事故で7台取れたらしいんだけどさ、そういうトンチンカンなこと起きるわけよ。マニュアル習ってないかなんか知らないけどさ、ね、要するに電気とは何かとかさ、自分がどんな仕事をしてるのか日々向上心を持ってやってればですよ。ねえ、その仕事をしてるわけでたくさん興味が湧くじゃないですか。やっぱりね、その今いかんですよ。もっと上を見て仕事しないと。今みんなですね、基準にクリアすれば OK だと思ってるんですよ。大学出れば OK だとかさ、資格取れば OK だとかさ、ね、昇進すれば OK だとかさ、金を稼げば OK だとか、全部その後が大事ですよ。昇進したポジションを得た後どう仕事をするのか、金を稼いだらその金をどう使うか、資格取ったらその資格でどう仕事をするか、そっからのスタートなんだから。だから今まではね、こう初心者型経済ね、初心者型経済、基準さえ満たせばいいという初心者型経済、やっぱり熟練型経済を変えていかない。だから皆さん、熟練の技さえ持ったらそんな空に困らないですよ。要するにこの20年ぐらいは、ね、変化激しすぎたのね。もうグローバリゼーションのものすごい津波が来たから、のんびり熟練だけやってた人もどっかね、油断があったんですよ、ね、油断があったから、その油断がつけ込まれて昨日と同じこといくら熟練を試しても仕事がなくなっちゃった、こういう時代が来ちゃったわけですよ。切符切りってありますよね。切符切りどんどん上手くてもさ、自動改札になったら仕事ないわけでしょ。そしたら人生まさかっていう坂に達したわけなんだから、人生は何回かまさかって坂に合うってこと初めから決まってんだから、だからその時はですね、あ、しまったと思ったらですね、直ちに発想と行動を変えて何ができるか自分で考えてやり直せばいいわけですよね。だからそこで発想と行動が止まって時代に対する恨み節だけ残ってるからですね、一つもいいことがないんですね。時代を恨んでもしょうがないですよ。だからね、あっと思ったらそこで行動を変えればいいんですからね。労働組合もそうですよね。戦後はですね、労使協調の時代と言われるんですね。デンマークの制度なんか導入してきてそう言われますね。で、やっぱりね、それぞれ役割分担ってことがあるわけですよ。経営者は世界のね、流れに遅れることなく、世界の流れを遅れることなら競争力を維持しないと企業が潰れちゃうでしょ。市場も技術も作り方も製品もみんなですね、世界に遅れることなく、なんかね、未来を作っていかなきゃいけないでしょ。一方、労働組合というのは労働者の団体ですから、これに応えらなきゃダメじゃないですか。例えばこんな制度を上げろとか、こんな技術がいるとか、こんなやり方がいるとか、そういうものがね、世界で流れになってきて、あるいはこれから自分たちがそれやろうと思って経営者も導入したときに、労働者が対応できなかったらさ、会社潰れちゃうじゃないですか。で、労働者って言われたってさ、言われたことだけやってるんじゃさ、誇りもないもないでしょ。
言われたことだけで金もらった患者さん、誇りも何も持てないじゃないですか。やっぱりですね、ね、昨日はできないこと今日はできるようになって、今日できる、明日は今日よりもっとできるようになって、日々向上心を持って暮らしていく。これはやっぱり、どんな職場であったってさ、やりがいのある仕事でしょ。ですから、労働組合の一番の基本は、よく勉強することなんですよ。戦後そうなんです。労働組合こそよく勉強して、経営者の次の経営に、ね、方針に耐えられる人間を育てていくってことは、自分たちで勉強して、これは基本なんです。だからこそ守れるんですよ、賃金でも、福利厚生でも。ね、市場で勝ってるから。市場で生き残っていく実力があるから、結局会社がうまくいくんだから、あとは労働者と経営者の取り合いだから、これは交渉ありますよね。でも根本的なところでさ、労働者が、ね、働いてる人がおんぶに抱っこだったらさ、ほら会社潰れますよ。それは経営者も頑張るんだから、労働者も働く人も頑張らなくちゃ。それが基本でしょ、労働組合運動のね。だから今組合っていう言葉はあまりないけどね。あまりね、皆さん一般的にはないけども。まあそれでもなんか本当に貧しい人たちはね、大変だから組合作ってやってますけどもさ、ギリギリまで追い詰められてやってもなかなか難しいですよ。そうじゃなくて、やっぱりその経営者だってね、大したことない人多いんだから最近ね。ね、大企業見てるわけでしょ？大したことないんだからさ、経営者の給料見抜かないと、働いてる人も。この人どこまでできるんだろう。民主党なんか完全に見抜かれちゃったからね、上野さんに。民主党の経営者は上野さんに完全に見抜かれて、ダメだと思われてみんな動き出したわけでしょ。こんなもんなんですよ。やっぱり自分たちで考えてよく行動して、ね、その時代の犠牲者にならないように、時代の犠牲者にならないように、自分から行動するってことです。やっぱ私見てると思うのは、そうやって日々向上心を持って生きてる人は、なんかやってますよ。なんかやってるから、必ず何かそこで得るものがありますね。文句は言うんだけど何もしないってやっぱまずいよね。やっぱり自分の問題にもなってくるんですよ。追い詰められてまさかと言われて、で、体硬直してちゃどうしようもないんだから。ねえ、その、鉄砲玉飛んできてですね、まさかって硬直してたら、物に弾に当たりますから。やっぱり弾の飛んできそうなとこにいない。飛んできたらすぐ逃げる。伏せる。こういうことをやってね。やっぱりこの未来を作っていかないといけないですね。ですから、まあそういう意味ではですね、本当に熟練っていうことすごく大事ですよ。熟練持ってる人は経営者より強いですよ。ね、どんなになんか言ったって仕事できる人がいなかったら仕事できないじゃないですか。経営者より強いですよ、これから。だから経営者とかリーダーは、熟練持ってる人、仕事できる人をいかに上手に使うかです。でも皆さん知ってますよね。仕事できる人ほど言うこと聞かないっつって。ん？仕事できる人は言うこと聞かないんだ。特に日本人はそうだよね。鉄工でも言うこと聞かない。俺は俺のやり方だと。でもそれでもですよ。この人の言うこと聞けと言うからね、聞かないんだよ。お前の言うことは聞けるかと。でも自分たちでやんなきゃならないと思ったらみんな行動するんですよ。そういうもんでしょ。なわち本当に仕事できる人というのは、なんか意味あることしたいと思ってるんですね。だからやり方をいろいろわわわわなんか意味もなく言われてると思ってるとそれは嫌ですよ。実力あんだから嫌だってどっか言っちゃいますよね。でもさ、誰かに言われてやってんじゃなくて世の中にニーズがあって自分もこれやんなきゃならないと思ったら努力しますよ。そこですよ。だからそれはね、二つの意味があって、熟練を高めていく中でね、熟練の技を生かす場所があって自分があるんだってことを必ずみんな悟らせるっていうこと、お客があって初めて自分があるんだっていうことを必ず悟らせるっていうこと。これは教育の非常に重要なことなんです。傲慢、どんなに熟練した人でもね、どんな人間国宝だってですね、見てくれる人、お客がいなかったら生きられない。このことをとにかくよく教えていくってことです。自分が偉いんじゃない。世の中の役割を担っている存在だということをね、一日でもその役割を果たすことができなかったら、もうそこで終わりだっていうことね、これはくれぐれも教えておかなきゃいけない。二つ目は、仕事をできる人ほど仕事させようと思ったら意味ある仕事をさせなきゃいけないんですよ。しょうもない仕事はダメなの。意味ある仕事をさせなきゃいけないんだから、よーく仕事の内容、何に対して頑張るか、何をするかについてリーダーはよーくその方向性を選ばなければいけません。だから本当にですね、説明もちゃんとしなければいけないし、よく理解できなきゃダメです。なんでこんなことやんのってんじゃダメです。なんでこんなことやるのって言ってるうちはですね、みんな動かないんですから。やっぱりですね、そういう意味ではリーダーはよく問題を仕分けをして、
まあね、リーダーと働いてる人ではなくて、リーダーと世の中、リーダーとお客さん、あ、じゃあ働いてる人と世の中、働いてる人とお客さん、こうね、いつもつなげていくんですよ。で、自分がこれだけ頑張ったんで、お客もこれだけ幸せになった、世の中もこれだけ良くなった、この実感を持たせてあげるってことですね。それからチームワークっていうのもね、本当に熟練した人たち同士がですね、本当に熟練した人同士が真剣勝負であればなんとかなるんですよ。そういうもんですから、言ってみればね、こうね、ゲームの世界と真剣勝負の世界ってあるんですよ。プロの世界行きますね。まあなんかさ、ね、会議でなんか言われたら、会議だからさ、いいですよね。でも真剣勝負だったら動き違いますからね、みんなね。その演習と実践は違うんですよ。これが本物のプロの世界ですよ。ですからね、そこはあんまり心配しないんです。本当に仕事ができる人については。彼らの中で、あうんの呼吸でやっていきますから。これが職人の世界ってもんですね。本当にいいものを作ろう。本当にね、重要なことやろうと思ったらね、あうんの呼吸で仕事する。皆さんの経験あるでしょ。本当に仕事できる人ってそれができるんですよ。だからね、リーダーがね、余計なこと言わないでもいいよね。要するに成功を願ってればいいですね。みんなの成功を願ってればいいの。前でいろいろ言うことはないですね。で、技術もだいぶ変わりますよ。多分この辺もね、非常にこれから新しい面白い時代が来るんだと思うんですね。前から言ってるように21世紀は微生物の時代ですね。うちの小田原のですね、農園にもエネルギー完全自給型の循環トイレがありますよ。太陽光パネルで発電して拡散して、汚水を全部きれいに微生物買って、まっさらにきれいに飲める水に循環して作る装置が、もうおトイレがちゃんと稼働しております。すごいですよ、最近の微生物技術なんていうのは。大して高いもんじゃないしね。だから今の下水処理なんて随分遅れた技術ですよ。あれ、下水処理して出てきたゴミをまた捨てなきゃいけないでしょ。あんなの随分遅れた技術ですよ。ね、薬品を使うとかさ、それからその物理的にね、燃やすだとか薬品を使うだとか、あんなことはなかなかね、20世紀の技術ですよね。微生物を使っていわゆる生物化学反応ってのがありまして、全然違うんですよね。生物化学反応って全然違うんですよね。だから例えば大木ありますね。大木だってあれ、キノコ菌を注射していくんですね。3年もしたらもうボロボロになりますよ。あんなもすったってなかなか燃えないような木なんかね、薬品かけたかけようもんな、大変だよね。環境汚染ひどくて、キノコ菌注射してごらんなさい。木なんかすぐ、木なんかキノコ菌の種類にもよるけども、すぐボロボロになりますね。死んだ木ほどね、よくキノコ菌繁殖しますからね。だから木ボロボロにするのは簡単ですね。あるいは木を重くったらね、重くて出さなければね、炭にしちゃうといいんですね。炭にするとですね、水飛ぶんですよね。だから木は乾燥させるとうまくいくんですね。だから木伐採した後、なんか運び出さないで結構山中倒れてるんじゃないですか。こういう豪雨が来るとですね、ああいう伐採して運び出さないか倒しちゃう木が流れてくるんですよ。それがね、土石流の元なんですよ。だからね、切り捨て間伐って言うんですけども、切り捨てってのはすごく危ないんですあれ。そういうのがね、もうとてつもない土石流の原因作ったりするんですね。でもあれ重くて出せないんですよ、なかなかね。そしたら現地で軽くすればいいんだね。キノコ菌入れちゃったっていいしさ。あるいはちょっとね、設備持ってって、ね、木を模してですね、水分飛ばせばいいんですよ。模すのに油がいる？いらないよ、木があるんだから。木で木を模せばいいんだよね。蒸し焼きにして水分飛ばすだけでもね、すっかり軽くなりますよ、木っていうのは。十分水入ってますからね。何でもやり方ありまして、ですから技術について皆さんよく勉強したらいいですよ。で、この技術のもっと裏側はね、いわゆるその量子物理学の世界ですから、今度12月のあのリーダーシップ研修はなんかその話をしてほしいというふうに石川さんが言われてますんで、量子物理学の話は私なりに少ししようかと思いますが、根本的にもう今までとだいぶ違うんですよ。 1+1 が2っていう世界じゃないですから、微生物の世界というのはとんでもない反応が起きるって世界ですからね。で、それはあらゆるところで言えるんですね。で言えば、目に見えるものと見えないものの違いもはやありませんしね。科学の常識は違うんですよ。 原因と結果なんて一つになってないんですよ。それは世の中で自然なんですね。よく我々言うでしょ、
合理的な説明になってないと。お前の言ってることは全然説明になってないと。あれがそもそも非科学的なんです、これからは。それが非科学的なんです。合理的に説明できるとなんか怪しいんです、それね。そうなんです、合理的に説明できると非常に怪しいことで、普通そうじゃないですから。なんで秋が来るんですか。いや、なんで豪雨が降るんですか。いや、なんで酷暑なんですか。いや、あるのは状況証拠です。こんなもん説明し尽くしたらそっちの方がおかしいよね。世の中はそういうもんなんです。 ですから20世紀は、ね、合理性とか説明とかそんなこと言ったでしょ。でそれに外れたところは全部誤差だと言ったわけですよ。説明する部分と誤差の部分に分けたでしょ。これがそもそも、まあ、途中の科学なんですね。世の中そうなってないんですね。誤差っていうものはそもそもないんですよ、世の中ってね。実際にいろいろ分析してみると、ランダムに起きるのではなくて、ある種のこうカオスっていう性質がありまして、初めから決定論的に動いてるんですよね。なんかサイコロ振る神やっぱいないんだよね。アインシュタインの言った通りだよね。アインシュタインは言ったんですよ、神はサイコロ振りたまわずって。だんだん科学が進んできて、それ分かってきたんじゃないですか。それからあれ、今科学では面白い実験が行われていて、この世の次元は何次元か今分析してますよね。少なくとも縦横高さプラス時間の4次元じゃないっていう方向でどうも結論出そうですよ。もっと次元ありそうなんですよ。ということは、あの世の次元とかなんかあんだよ、やっぱね。本当ですよ。よく見てくださいよ。今、次元の計測してますから、追いたたまれた次元がどうもやっぱ出てきそうですよ。だから、ね、縦横高さプラス時間で全ては動いてるっていうわけじゃないっていうことは科学でもはっきりしてきましたね。だから、理屈つかないことは当たり前ですよ。例えば、前にもちょっと言ったことあるかもしれませんが、我々はこの平面で生きている生き物だとしますよね。二次元の生き物だとしますよね。ここに蚤がいますね。この蚤はですね、この平面の三つの点の影として見えてますね、我々には。この平面の人にはね。足が見えたりした。三本の足が仮に三本あったりした。ぴょんと跳ねるとしますよね、蚤がね。蚤が跳ねるのが三次元で見たら蚤が跳ねたってわかりますよね。でもこれ二次元の人にとってみると、突然消えるんだよね、このね点がね。お、死んだと。で突然こっちにポンと点が生まれるんだね。生まれたと。三次元で見れば単に蚤が跳ねただけなんだけど、二次元の人が見ると死んで生まれたと。でもどうも同じもんだと。足の位置は違うと、これ生まれ変われって言うかなとかさ。ねえ、簡単でしょ。次元を上げて考えるとですね、次元を上げて考えると今まで不思議だと思ったことがちっとも不思議でないことがたくさんあるんです。だからこの世の次元が3次元でないってことがはっきり分かれば、そらあとはもう分からない世界なんですよ。正直言って何でも考えうるから、理屈は一切通用しないんです。合理的説明には意味がなくなってくるんです。納得するために一つの材料として合理的説明で納得するのは合理的説明がいいし、神が言ったって言葉で納得するのはそれでもいいんですね。単に自分がどういう言葉で納得するかだけの手段にしか過ぎなくなっていくんです、合理的説明ってやつは。すごいですよ、科学そこまで進んでますからね、もう今ね。ですからそれは企業の現場にも来ています。くどくどくどくど説明を書いて大量の資料を作らないと一つも行動できない会社と、思った通りやってみなっていう会社、どっちが業績いいですか。間違いなく後者でしょ。前者はダメでしょ。もうはっきりもう見えてきてるんです。そこまで行動が見、ね、世の中を科学の進展もそこまで進んでますから、変えればいいわけですよ。変えればいいわけですよ。変えるのはリーダーなら変えられるんだから、変えちゃえばいいわけですね。変えないと、いつまで経ってもダメです。ですからね、これからあらゆるところでそれが生かされていくんです。企業の上の仕方だけではありません。物の加工にしろですね、生物を育てることにしろ、何でもですね、言ってみればその科学が変わってきますから、技術が変わってきますから、そういうものを生かしてやればいくらでもチャンスは出てくると思ってください。ありえないことが起きてくるんですよ。物理反応、化学反応、物理化学ではできないところを生物化学反応でやりますから、これはやっぱりね、ものすごく変化するんだというふうに思ってください。そしてやっぱりこれから今こういうのもそうなんですけども、なんていうんでしょうかね、持続可能性という言葉ありますよね。
これ結果として出てくるんですけども、続可能であることとか、健康とかいう言葉ありますよね。健康持続可能性が高いとかね。こういうのは全部ですね、意味あることがありまして、特に例えば熟練っていうのは全部ここから生まれてくるんですよね。何度も続けないとさ、ダメなんだよ。続けて初めて意味があるんですよ。続けないものはダメなんですよ。続けないこと、誰でもできんじゃないですか。どうして付加価値を見ます、ね、長年長年続けてうまくやって、どんどんどんどん進化したものになかったら売り物にならないと思ってください。ちょっとだって誰でもできるものは誰でもやりますから。どんどん熟練もしていくものじゃないとね。健康もそうですね。やっぱり早死にしちゃまずいわけですから。ね。健康であると熟練にならないですから。ね、それはやっぱり全部同じだね。だから続けることによって、熟練ってのは続けることによって付加価値が生まれてくる。この世界だと思ってください。例えば縄文時代ってありますね。縄文時代の中で青森に三内丸山遺跡ってありますね。あれ6000年続いてる痕跡があるんですね。同じ場所で6000年間、あれ、村落作ってるんです。で、あれすごくてですね、森の民なんですね。森の中にこう住んでるんですけども、当時から栗とかなんか栽培した跡があるんですよ。栗の栽培とかやってるんです。だから肥料を入れた畑なんか当時も作ってるんですね。肥料を入れた畑とか作ってます。釣り針なんかも当時と今、基本的に構造が変わりません。当時からちゃんと返しがついてますから、釣り針ってやつは。だから大工道具の原型は全部あの当時できてますから。今我々が使ってる大工道具の原型はほとんどみんなあそこにありますからね。ですから、我々の想像するよりものすごく進んでた文化なんです。でも私それ以上にもっとね、どうなってるのかなと思うのは、里山のことなんです。今うちは小田原でも東山でも里山作ってるんですね。奥の山と里、山と里の間にあるから里山なんですよ。人間の世界と動物の世界の間にあるのは里山ですね。ここはやっぱりね、人間が上手に利用するための山なんです。これは人間が手をかけて手をかけて作るものなんです。6000年かけて作った里山ってどんなものかなって最近よく思うんですね。同じ場所に6000年住んでたということは、6000年間手入れしてた林ですよね、それね。どんな風になってたんだろうってのはすごく私興味あるんです。それはさすがにわからないですよね。6000年かけて育てる里山。これはものすごいものができたでしょうね。必ずしもみんな太い木になったはずはないですよ。樹齢1000年の木が並んだってことはありえません。それは全部奥の山ですね。手前の山はもっと切りますから。何十年かごとに切るはずなんで。しかもその植生なんかも相当いろんなバラエティ飛ばしてるはずですね。いろんなものができるようになったはずですね。6000年間育てる里山なんてのはものすごいものがありますよね。やっぱりね、これからそういうもんですね。日本は世界の中でもですね、続いてるってことに非常に意味のある国なんですよ。よく見てくださいよ。政府が変わっても民族がずっと続いてるでしょ。なかなかこううまくいかないんですよ。政府の滅亡イコール民族の滅亡って国がたくさんあるんですね、世界中。ユダヤ人なんか一番いい例でしょ、あれ。あれもイスラエル風前の灯火ですよね。あれなくなったらもうまた、ちりちりバラバラでしょ、あれ。最終的にどうするか知りませんけどもね。まあとにかく、政府がなくなったら民族バラバラっていう国がほとんどなんですよ。その中に日本はずっと続いてますよね。やっぱりそれはですね、意味あることなんですね。で、私もよくこういう講演の中で歴史の話をしますでしょう。話をするためにふと感じるのは、実にありがたい国だなと思うんです。戻る歴史があるということぐらいね、こんなありがたいことはないですよ。歴史を断絶させちゃった国多いですからね、中国もそうです。中国もですね、原点に戻ろうとはどこに戻ることになると思います。文化大革命の悲惨な状況ですよ。だってみんな殺しちゃったんだもん。文化人でも何でもさ、あの時。ねえ、文革でぶっ殺しちゃったんだもん。どうやって戻ります?文革のあの悲惨な世界にまた戻る?さ、みんな脳に決まってんじゃないですか。ほどほどって知らないんだもん。30年間ただひたすら何にもないとこから金儲け一生懸命やってきたんだ。金儲けはダメと言われてどこに戻りますか。戻る場所ないじゃないですか。アメリカもそうですよ。さっき私ね、ノースダコタって言いましたよ。ノースダコタ見たら生活がいいと思う人はもうとっくに戻り始めてます。アメリカもいろんな人たちいますからね。田舎暮らしの好きな人たちは田舎に戻ってますよ。で、羊を飼うことが好きな人は羊飼いに戻ってますよ。
でもさ、やっぱり全体として見たらね、世界のアメリカだっていう観念取られてる人多いから、なんかやっぱりさ、軍事産業だとか IT 産業だとかね、そういうとこで働いてるでしょ。どうやって戻ります？ねえ、自らを敗北を、没落を認めていかなければいけない。大変な作業ですよね。でも逆に言うとアメリカなんかはですね、ここで初めてアメリカ人が生まれるんですね。今までは私は日系人だったとか、私はドイツ系の人だとか、私はヒスパニックだとか、私はアフリカ系だとか、今そういう話になってきた。今どんどん混じってるでしょ。これで初めてアメリカ人が生まれるんだね。我々の祖国はアメリカだと。私の祖国はアフリカでもない、日本でもない。私の祖国はアメリカだって、アメリカ人がやっと生まれるんだよ。やっぱ世界のね、アメリカからアメリカのアメリカに戻るんですね、あれ。それはそれでなかなか壮大なことですよ。だそういうのを認めさえすればあの国は幸せになれる。ね、ウォール街とペンタゴンがうまくいかないんだから。ウォール街とペンタゴンがなくなった後がね、アメリカのアメリカに戻ればうまくいきますよね。でもそれをやらない限りは国は崩壊するばっかりですな。ですから本当にですね、我々も歴史というものはこうあってね、歴史の一コマとして生きてるわけですから、大きな歴史の中でちょっと目をね、ちょっとこう離してみればですね、とうとうと見えてきますから、その中で自分の役割、自分の会社の役割ということをね、考えていったらいいですよ。地域主権なんてのもね、それは本当に戦国時代考えてください。地域主権しかなかったわけでしょ。都が滅びちゃって、実質的にね、みんな城下町作ったわけじゃないですか。
城下町ってどういうものかご存知ですか、皆さん。これから日本の形ですよ。総合特区を作ろうというのも基本的に城下町を作ろうということなんですよ。総合特区というのはね、その日本全体、今言った新しいことやるときに、これ企業だけ変えてもダメでしょ。法律から教育から医療から全部変えないと。菅直人は介護職員たくさん増やさないかんというけども、それは当座の話ですよ。一番大切なことは、介護を必要としない人をたくさん増やすことでしょ。介護産業を発展させることではなくて、介護を必要とする人をとにかく極限まで減らすこと、これが一番大事なことでしょ。じゃあ今の介護はどうするんだ。だから産業転換なんですって。介護を必要としない人を育てるために何ができるかを考えるんですよ。この辺が経営とか国家運営の一番基本中の基本でしょ。最終的な幸せは何かを考えて、それに向けて行動していくわけですから。観光だってそうですよ。観光は光を見るんだから。物見湯さんの上があるわけね。光を見るものは全部観光なんだから。だからそう考えれば、身近なところでも観光ってありえますよね。最近はパワースポット巡りとかさ。ねえ、なんかすごいでしょ？やっぱ何か皆さん光を求めてきてるんですよ。ねえ、どっかその山の中の谷に座ってですね、木を感じたとか言ってね、やってますよ。いいじゃないですか。そこでなんか人生開けるんであればね、全部そうです。で、その、例えばね、都ってのありますよね。都っていうのは、まあ本当に中心ですよね。天皇もいて、行政もあって、全部いる、日本の歴史を見るとそうですよね。それだし、城下町ってのはあるわけね。戦国時代は。都と城下町違うわけですよ。城下町で成功した人が最後都を目指すわけね。戦国大名なんかそうでしょ。違うわけですよ。都ってのは言ってみれば昔からもんですね。奈良も京都も大昔からってみんなそこで住んでるわけですよ。で、城下町って自分たちで作った人工都市ですよね。人工都市に意味があるんですね。要するに地域を起こそうと思ったら都を頼ってられないと。都に行けば金もある、人もいる、文化も歴史もある。でもそれじゃあ我が地域は栄えないわけでありますよ。ほっといたらみんないなくなっちゃう、国も侵略されちゃう。どうやってねえ、我が地域をさ、発展させてみんなが生き生き元気に暮らしていけるようにするか。で、城下町作るわけですよ。まず、リーダーがいますね。城があるでしょ。まあ、当時はね、武力の時代ですから。武力と経済です。城があるでしょ。で、全国から人を呼び寄せてくるんですよ。商人でも職人でも全国から呼んでくるんです、あれ。必ずしもそのそばにいる人だけじゃないんです。全国から呼んでくるんです。仕事のできる人たちを。呼んできて、そこで仕事して、要するにマーケットを作るってことですね。支援をしてマーケットを作って。だから城下町にはたくさんの人が住んだ方がマーケットできるじゃないですか。集めていくんです。だからここに住んだ方がいい仕事がある。ここに住んだ方がいい暮らしができる。ここに住んだ方が安全だ。
そうやって城下町を作っていくんですよ。だから城下町みんな各地域にありますけども、当時の人たちの最先端の知恵と技術を集積して作ってるんです。全国から人を呼んでるんです、あれ。だから私が言う今の総合特区ってあのことです。で、その昔はですね、平安時代までは都しかないわけね。都がありまして、あと各地にそのまあ今の県庁みたいなのがあるんですね。全部中央の統制でこう動いてるわけですよ。しかしもう戦国時代になりますと中央の統制なんかなくなりますから、法律もまちまちだし、全部自分たちで行動する、貿易するもしないもその人たちの器量です。で、どっちが経済発展するかなんですよ。日本も世界もそうです。分裂した時代の方が経済発展するんです。そのね、大きくなるのはですね、統一国家が大きくなるんですね。しかし、ね、要素技術とかですね、あるいは新しい、その、なんていうんですかな、新しい取り組みだとか、新しい人材だとかいうのはね、乱世に育つんですよ。で、乱世に育った人たちの中で、力を持った人たちが次の統一王朝を作るんですね。で、自分たちのやり方を全部広げていくんです。で、経済も何も国家も大きなものができるんです。しかし、それはある種の滅びの始まりで、技術革新は止まるんですね。体制になっちゃいますから。これさえやってれば生活できる時代になるから、ある意味では活性は止まるんですよ。で、それがあるところまで行くと、時代に合わなくなってきて、もう一回割れて、一人一人ね、死に物狂いの努力をする時代が来て。で、そこでなんか、ね、新しい技術や新しい商品や新しい取り組みや新しい産業が生まれてきて、で、勃興した人たちは次を作って、もうずっとその繰り返しになります。ずっとその繰り返しなんです。だから、分裂するということは、何か生まれるということなんだ、そこから。生きていくためには何とかしなきゃいかん。でね、中国でもインドも今物価上がり始めましたでしょ。アメリカもやヨーロッパも今物価上がり始めてるんですよ。イギリスもそうですね、物価上がり始めてますね。日本だってですね、あと2年もしたら物価上がり始めるんじゃないですか。もう政府がおかしくなっちゃって、どんどん金ばっかり出すようになったら物価も上がり始めますよね。まあ、中国ほどひどくならないでしょうけども。でも物価上がっていくときのこと皆さん考えてください。物価上がり始めたら、銀行に預金置いといたってお金目減りしますよ。お金は使わないといけませんでしょ。だから物価上がった国ではみんなお金使うようなんです、結果的に。お金使って未来を作るしかないですから。貯金じゃ生きられなくなりますから。物価が下がってる間、みんなじっとしてるんですね。貯めた金使って暮らしてますから。しかし物価上がり始めたら、お金は使わないと生きていけません。今日本なんかも企業はね、ものすごい多くのお金を内部留保で貯めてるでしょ。何百兆って金貯めてるでしょ。動かしてないでしょ、あれ。でも物価下がってるんだから動かさないで置いときゃいいですよね。物価が下がった分だけ実質的に金利がつきますから。しかし物価上がってごらんなさいな。物価上がる要因は必ずしも政府の破綻とは限りませんよ。ホルムズ海峡が止まっちゃったとかさ、とてつもない不作が来たとかさ、ねえ、あるいはなんかどっかの工場がさ、おかしくなっちゃって、なんかの製品が出荷されなくなっちゃったとかさ、今こういう時何だってあるじゃないですか。ねえ、その物価上がる要因、突発的な要因あるでしょ。その時は結局ですね、その何かお金を上手に使って、お金もエネルギーですから、何かその物や取り組みやライフスタイルに変えていないと、意味なくなっちゃって消えちゃうんですよ、お金が。蒸発しちゃうわけですよ。だからお金の使い方ってのがすごく大事ですね。戦国時代もみんなそうですね。その戦いをする、財産分取ってくる。分取るどこまでいいんだよ。分取った財産をどう使うかだよ。分取った人をどう使うかですよ。併合した国の人民をどう使うかですよ。それでその次の繁栄があるかないかなんですから。やっぱりね、これからは人も金もね、使い方だよ。情報も使い方ですよ。そのためにビジョンがいりますね。これからどうするんだという、本物のビジョンがいりますね。で、同時にこのね、乱世においてはですね、さっきも言ったようにですね、理屈は通用しないんであります。どんなに理屈これだって、そもそも科学にも合わないんですよ。もう今や理屈ってのは合理性なんてのはね。科学の世界から言ったってそんな合わないこと分かってんだから、それでも未来を開く力っていうのは、それやっぱインスピレーションしかないんですよ。大体もう本当にね、この世の次元が3次元でないってことははっきり科学的に証明されれば、インスピレーションだって実在のものだって、科学的にもさ、なんとなく想定し得るようになってくるんですよ。そうでしょ？今例えば科学で一番分かんないものの一つは重力ですよね。皆さんタイムマシーンはあるとかないとか話ありますけども、宇宙空間で隕石飛んでますよね。周波数飛んででしょ、なんか隕石がね。 隕石はピューッと飛びますね。こうずっと飛びますね。ビデオ飛びますね。ビデオ逆回ししても多分これどっちが本当か分かんないと思いますよ。宇宙空間飛んでる隕石って。そうでしょ、これ。こう飛ぼうが、こう飛ぼうが、どっちでもあり得るんだから。地球上でリンゴが、ね、床下に落ちる。これビデオ逆回しして下から上に上がったら、これは逆回しだって分かりますよね。宇宙空間で動いてるやつ逆回してもこれ分かんないでしょ。宇宙空間だと人育たないですよね。重力ないとなんか受精もしないんでしょ。でも重力あると木も育つし人も育ちますよね。重力のあるところで育ってるものをビデオ撮って逆回しすればそれは分かりますね。赤ん坊が年寄りなんだ分かるけど、年寄りは赤ん坊になりませんからね。でも宇宙空間に漂ってる岩をいくら写真撮って、宇宙空間岩があるとこれ撮ってると逆回ししたってどっちがどっちか分かんないですよね。よく見てくださいよ。重力のあるところで時間は認識できるんだよね。重力のないところで時間ってよく分かんないんだよね。あれ見たって分かんないでしょ。重力ってすごく不思議なもので、重力ってまだ解明されてないんだよね、科学でね。で時間もの重力に関係してる。それはアインシュタインも多少言ったんですよ。で時間と空間が歪むっていう。でもね、それもよく分かんない、本当のところはね。ですから、でもそんなのだんだんだんだんこう分かってくるんじゃないですか、重力の秘密とか。そしたらね、我々の様式もっともっと変わってきますよ。だからインスピレーションと言ってるようなこととか、そんなものはですね、いかにでもあるんですよ。それから本当に皆さんですね、織田信長に会う方法を教えてあげましょうか。会えるんですよ。墓じゃないよ。生きた織田信長が見れる方法があるんですよ。どうするか知ってますか。あの人何年前に死にました。500年ぐらい前に死んだらね、500光年先まで行けばいいんですよ。500光年先まで行くと、織田信長の光がまだそこに走ってますから。500年前の光が今500光年先にあるんだから、そこまで行けば見れるんですよ。そうでしょ。ええ、どうやって行くのか。いや、それは行けるかもしれませんよ。高い次元を使えば。今ほら、量子の中で量子もつれってのがあって、どうもその高速より速い速度で情報が移動することは分かってますよね。例えばここを通るにはこんな時間かかりますけども、これ空間がもしこうくっついてればさ、スッと行けるじゃない。二次元の空間でここまで旅行するにはこれだけの道のりがいるんだけど、三次元でこれがこう繋がってたらパッと行けるじゃないですか。もしこんな穴が見つかればですね、織田信長の光を見ることができますね。歴史は変えられないけど、その光残ってんだから、おお、こんな人やったのかと分かりますよね。どっか宇宙空間500光年先今飛んでますから、これずっと飛んでますから、何億年も飛びますから。だから何億年前の星が見えるんでしょ。何億光年先の光が見えるんでしょ、我々。だから宇宙なんて言ってみなさいよ、もう過去は全部見えますよ。難しいことはないんですよ、はっきり言ってね。ですからね、本当にその我々もですね、発想を切り替えて行動していくことは大事であります。でとりあえず皆さん、だからこの地域も城下町作らないといけません。東の都ね、東京をですね、真似て何かしててもしょうがないですよ。東京の真似をするんじゃなくて、この地域らしい町を作ることですね。でこの地域らしい産業を起こすことであります。ね、牡蠣の養殖でも何でも先人が大変な苦労をして作ったわけでしょ。みんなそうなんです。特にですね、明治時代になりましてからですね、武士の仕事を失って、武士が結構いろんな産業を起こすんですよ。渋沢栄一がですね、そろばんとね、なんだっけ、そろばんと道徳じゃなくて論語だね、論語とそろばんって言いますよね。あれ元は二宮尊徳なんですよ。二宮尊徳の考え方で、とにかくね、経済活動は思いと道徳と倫理と、それから経済ですから、これでやっていくんです。やっぱ武士の力ですね。商人は結局やっぱり商人で、その時の売り買いしかやってなかった。やっぱり産業を起こしたりした後は武士だったんです。今で言えばちゃんと思いを持った人ですよ、公務員であろうが民間人であろうが、ちゃんと思いと行動力を持った人ですね。思いと行動力を持った人がみんなね、この地域を支えるためにね、必死の思いをして産業を作り、特産物を作ってるんです。でももう一回やればいいだけのことであります。それは決して難しいことではなくて、走り回ってるとなんかできるもんなんですよ。皆さん、会社を起こした時のことも、もし記憶あれば思い起こしてください。自分の子供の頃思い起こしてみてください。なんかいろいろやってるうちに好きなものが生まれたでしょ。いろいろやってるうちに得意なものが生まれてきたでしょ。要するに走り回るってある一定の期間さえあればね、なんかできるんですよ。無我夢中で走り回るっていうことがあるとね、なんかそこで生まれるんですね。 だからこれから日本はやっぱそういう時に差し掛かったと思います。でおそらくですね、日本と同じことが世界中今起きてるんです
ね。みんな金融危機が起きて、銀行が貸しぶり貸し流しをやって、そして政治が溶けてきて、外交もガタガタ、内政もガタガタになってくる。日本より非常に速いスピードでみんな世界中来てますから、ここから先は日本が自分で行動するしかないですね。逆に言うと20世紀らしいライフスタイルの先を行くライフスタイルを日本が作らないと誰も作れる人いませんよ。今申し上げた21世紀の特徴は日本に一番備わってますから。だから私はね、金融のことなんかもやっぱり公銀作らなきゃいかんと思うんですね。日本公共銀行を作り直してさ、公銀の名刺持った人がね、この技術とあの技術と結びつけ、ね、今度広島でこんなことやりたいから広島来ませんかって呼んできて、で金もつけ、人もつけ、技術もつけ、でマーケットも探すと、なんかそうやってこう走り回る人いますよね、国内外をね、なんか新しくやるときに。そういうのがね、公銀ですね。だから政府は難しいよね。もう政府は全然頼れないからさ、政治家に頼ってもしょうがないから、な、公銀みたいなのできればですね、ちょっと郵便局みたいなのあるでしょ、郵便局みたいなのあってね、金だけあるんですから、あったら頭がないですもんね。金蓄えてはいるんだけど、その金の使い道が分かんないから、その頭脳の部分は産業と技術分かった人、あと人が分かった人だね。俺たち動き回ればなんて生まれるんじゃないですか。そういうことをやってここは乗り切ると。だからこの2年ぐらいが一番シビアでしょ。この2年ぐらいがね、こう体制が壊れていくときですね。体制が壊れていくときで、でもその間を含めてこの5年ぐらいの間にどんどん形はできる。もうすでにですね、総合トップの話で結構地域差できてます。何にもないところとやっぱりやろう話が進んでるところと結構地域差もうすでに出てるんです。福岡なんか結構先行してますよね。鹿児島あたりもなんか総合特区まで行かないけどなんか賑やかなんじゃないの。だからもう地域でかなり温度差で出てますよ。京都は京都でまた昔からいろいろやってますもんね。やっぱりね、本当にこの今が大切ですね。今こういろいろやってるところは次が気がついたらなんかね、いろんなものができてるという形だと思うんですね。ゴールドなんかもですね、まあこれからですよ。最近偽ゴールドの話が多いんですね。偽ゴールドの話が出てきたということは、ゴールドをみんな買い始めたという意味ですね。ドルの時代になったら偽ドルが流行るでしょう。ビトンの時代、偽ビトンが流行るでしょう。偽物が出るということはね、あれみんな買ってる証拠なんです。偽金が出るということは、金の時代がいよいよ来てるってことですね。だから、なんですね、やっぱりドルもダメ、ユーロもダメってなって、ユーラシア大陸は金しかないんですよね。しかしそれもなかなかさ、厳しい話で金なんか大した量はありませんから。で金はだから買う人もいれば売る人もいるんですよ。だから値段は簡単に動かないですよ。みんな投げ売りして資金繰りつけるやつもいますからね。だから金買えば成功するってことはないですね。そうじゃなくてですね、やっぱお金を使わないとダメですね。お金の使い方一つですね。お金をお金として持っててもなんかもうしょうがなくなってきてるんじゃないでしょうかね。なんか上手に使わないといけませんから、まあ、少し広い視野を持ってね、世の中見てください。ですから世界は民族主義になる。それから貿易もね、投資も世界的規模では縮小傾向になる。民族の自立であり、それから保護貿易って保護貿易なんだけども、地産地消の時代に来ても世界中でね、こっからあとはだからもう自分たちでどう行動するかだけですよ皆さん。誰かにね、統制されるってわけでもないし、誰かが邪魔するってわけでもない。だから何か待ってては始まらないです。誰か何かしてくれるの待ってては何にも始まらないかな。自分で行動するしかないですよね。それが地域でも企業でも個人でも本当にそういう時だと思いますから、まあ頑張ってね、やっていただきたいと思うんですね。いろいろと大変なこと多いですけども、まあ政治一つとってみてもね、まあ東京で私の方も NPO 法人やってるんですね。日本再生プログラム推進フォーラムって、まあこういうことを含めて少しね、国民運動政府やったらいいと思ってるんですよ。要するに法律を変えて何だったら、まあ、なし飽きませんから、二次理国会だし、ね、成功するわけないから。言ってみれば、国民運動本部を政府に作って、もうね、立場を超えて皆さん集まっていろいろ話し合ってやろうと。そうやってやった方が絶対早いと。で、国民運動本部で政府はこうした方がいいって勧告出しゃ、それを今度国会で審議してもらって、ねえ、ああだこうだ言うんだろうけど、まあ政府は政府で考えて行動すればいいんじゃないですか。地方は地方で考えて。なんかそんなものをですね、新しいリーダーを日本中から呼んできて作ろうと思ってるんですよ。今の財界人だけ呼んだって何にも生まれないからね。
大学の教授とかさ、財界人呼んだら一つも何も生まれないんで、全然違うところにいる人たちをね、呼んできて、なんか立て直しをするいいチャンスだと思うんですよね。このままいくらどんどんみんな行き詰まるから、今までのリーダーはさ、みんな元気なくなってきますから、その中でこれはいかんという人たち出てきますから、自然と。そういう人たちを集めてきてね、まあなんか次の国民運動本部でも作ったらいいかなと思ってますよ。それはあの NPO でやってるんです。その中で都市計画なんてありますよ。城下町だから。都市再生技術とかありますよ。がリーダーシップとか、最近はスピンアウトとかね、中小企業の経営とか、あるいは投資銀行とか、まあいろんなことをみんなで勉強、研究して勉強しながらやってるんです。あといろんな見学会なんかもやってるんです。勉強会、見学会やっていて、まあなんか21世紀のね、具体的な姿を皆さんに実際に学んでいただいて、少し雰囲気を見てもらおうというようなことを今一生懸命やってますんでね、まあ、よろしければまた来ていただきたいと思うんですけども、まあとにかく総がかりでこの時代を乗り越えようと、こんなことですね。あ、なんかもう時間になっちゃいましたね。もう本当にあの、次私参りますのは12月でございまして、まあその時は、あの、リーダーシップ研修も一緒にやりますのでね、まあ皆さん本当に勉強して、いいお友達を皆さん得てください。いいお友達を得てね、それぞれのお仕事なり、地域なり、個人の生活なりをね、盛り上げていってほしいと思うんですね。政治も、まあ一つ前に進みましたんで、皆さん自身もね、前に進んでいただきたいと思います。では、今日はこれで終わりいたしましょう。どうもありがとうございました。